is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。3月19日411回の QRL の時間がやってまいりましたということでございましてですね、3月も半ばに入りましてね、本当に今年は、桜のね開花も早くね進んでいるようでございましてね、まあ、冬がねだいぶ暖かでしたよね、はい、この地域はですね今年は結局タイヤを履き替えずにですねずっとそのままノーマルタイヤのまま走っておりましたけどね、はい、そんな感じでございましたけども、皆さんのね地域いかがでございましょうか。だいぶね暖かくなりましてですね、いろいろとですね、このね新しい、この年度に変わっていくというところでございますけどもね、ちょうど3月これから後半はねだいぶ皆さん忙しくなる時期でもございますけどもね、一つ体のね体調の方はですね十分お気をつけいただきましてですね、3月を乗り切っていただきたいなというふうに思っております。まあ本当にねそういうわけで巷ではですね今いろいろと、ウイルスのね問題とかずっと残っておりますけどもね、これもいつまでねもう収束しないでですねずっと行くのかなというとねちょっと気が重いでございますけどもね、野球のですね試合も、ペナントレースがね延期になったりとかですね、お相撲さんがですね、無観客で、相撲を取るというようなところもございましてですね、なかなか深刻でございますけどもね、早くそちらの方も解消していただきたいなというところでございますね。はい、というわけでございまして元気を出してですね411回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは QRV コーナーね早速スタートしたいと思いますが、今日はですね話題としてまずは、アマチュア無線のですね局数が、まあ、毎月データが出ておりますけどもね、どんどんどんどんとこう減ってるというようなことでございまして、まあ、ついにですね40万局をね切ってしまうというね、そんなところにもなってきてしまいましたけどもね、はい、まあ、やはり減る一方なんですかね、残念なことでございますけどもね、まあ、新しくアマチュア無線をこれから始めようという方ももちろんいらっしゃるんでしょうけどもね、やはり、無線局免許上の有効期限が来てそのまま失効というふうにね、なってしまう方がほとんどなのかな、まあ、ほとんどということはないでしょうけどもね、また自ら廃局届をねお出しになる方ももちろんいらっしゃると思いますけどもね、本当にねピークからですねどんどんどんどん下がってきておりましてですね、現在30万局台になりつつあるというところでございますけどもね、まあ日本のですねアマチュア無線局ね局数からいくとこの数なんですけども、まあ、これまた実際に運用している人がどのぐらいいるのかなっていうのもね確かにありますよね。まあ、有効の局免許の数ということでございますけどもね、まあ、例えば、1年のうちにですね QSO パーティーだけ参加している無線局さんもいらっしゃいますでしょうしね、まあ、いろいろですよね、もう毎日運用している方ももちろんいらっしゃいますけどもね、まあ、そういう意味ではですね、実際に運用している局というのがですねどのぐらいかっていうのはわからないところでございますけどもね、まあ、ただねこの週末とかねバンドによってはですね非常に賑やかですよね、はい、コンディションが良くなりますとねこんなにたくさんいたのかっていうぐらいねたくさん聞こえたりとかねそういう感じでございますけどもね、はい、まあ、ただこの40万局とかね30何万局ね、30万局台になったと言いながらですね 実際にこの数の人数が免許人さんということではなくてですね、お一人で何局もお持ちの方がいるわけですよ、ね、例えば、私もそうですけれども、私、無線従事者1名についてアマチュア局は2局持ってるわけですよね。これは移動する局と移動しない局ということで、それぞれあると、50ワットの出力までと50ワットを超える固定局という、ね、位置づけでございますがね、こういう方々が、ね、結構いらっしゃる。で実はそれ以上に、例えば、ね、あのリモートシャックをお持ちの方とか、あるいはですね設備共有をされてハイパーで運用されているような局ももちろんいらっしゃる。でそれ以上の局もですねいろいろいるというようなことで、いろいろと調べてみますと、JJ1WTL 元林 OM のですね、おなじみのサイト、こちらで見ると、驚くべきことにですね、2019年末でお一人の方ですよ、お一人の方で11局、免許をお持ちの方がいるということでね、この方非常に有名な方なのかもしれませんけどもね、これは個人の方ですけどね、すごいですよね、これね、11局ですよ。ねえ。はい、これはいいんでしょうかね、いいんでしょうからの免許を持ってるんでしょうけどもね、はい、で11局の人がですねやはり、最高というところでございますが、その次はですね9局持っている方、それから8局持っている方は、またいらっしゃる、そして7局6局5局4局3局ということでだんだんと多くなっていくんですけど、3局お持ちの方は全国で、2019年度末で、これは588局いらっしゃるということですよね。で3局というのはやはり、おおむねですね、設備共用で例えばハイパワーの局を運用することができるとかですね、そういうようなところの方が多いのかなという気がいたしますけどもね、はい、それにしてもねこの11局というのはすごいですよね。びっくりしちゃいますけどもね、私もそういうわけで2局持ちというね、ところでございますけども、2局持ちの方はちなみにどのぐらいいるかというと、現在2019年末でですね、個人局で 14,803局、遮断局が320局というようなところだということなんですよね。で、こういうところからですね、いろんなデータをもとに、計算をしてみるとですね、当然この発表している局がですね、例えば40万局ありますよというようなことで、言ってるところでございますけども、実際にはですね例えばその一人で11局持ってる方もいらっしゃったりいろいろあるわけで、これからいきますともっとずっと少なくなっちゃうということですよね。そうすると、大体数字としては37万ちょっとぐらいしかいないというところになっちゃうのかと思いますけどもね、いずれにしてもですねどんどん減ってるというのはね間違いないということですよね。資料によるとこの2局以上持っている方が、若干増えたりとかしててですね、また減る局もいるというようなことでね、なかなかこの数字難しいところでございますけどもね、元林 OM のサイトは非常に細かくですね、このあたり解説をされておりますんでね、たまにこう拝見をさせていただくんですが非常に面白い資料でございますんでね、今日お送りしているところでございますけどもね、我々が開局した頃っていうのは逆に言うともっと少なかったんですよね。でその当時はやっぱり移動する局しない局を、2局持ってる方ってもあんまりいなかったような気もするんですけど、どうですかね。ちょっとそんな感じもいたしますけどもね、いずれにしましてもね、昔は電話球ね、1山2山にはなく電話球とかね電信球の時代でございましたのでね、いずれにしても移動ができるレベルの無線局でございましたけどもね、やはり、ハイパーになってきますとね、当然、ハイパー局と、移動する局と両方持ちたいというようなところになってくるわけでございますよね。というわけでね、これはどんどんと減ってしまう一方なんでございますけどもね、どのぐらいまでいっちゃうのかね、ちょっと気がかりでございますけどもね、いずれにしましても、どんどんとこのアマチュア無線局の運用が少なくなっちゃうと、周波数によってはどんどん他の業務局等に割り当てられてしまいますのでね、1200メガがね、二次業務ということで、 ございますのでね、どんどんどんどん召し上がられちゃうところがございますのでね、これはぜひですね死守したいなというふうに思っているところでございますけどもね、まあそうかと思えばですね、3.5 メガあるいは 1.8 メガ 1.9 メガのね周波数帯の、拡大というところもね明るいニュースが来てますのでね、まあこういうところは非常に今後もね、期待できるところでございますけどもね、まあ、短波の周波数帯っていうのがね、いろいろと見直されている部分もあるんですけどもね、やはり、まだまだアマチュア無線が非常に多くですね、運用しているというところもございますんでね、こちらは運用者も多くいらっしゃるんでね、この辺は大丈夫かと思いますけどもね、まあ、いろんなバンド、たくさんアマチュアバンド割り当てられていますんでね、皆さんアクティブにですね、運用していただくというようなところが重要なのかなというふうに思っているところでございます。はい、まあそういうわけでですね、またあのこれに JAL の会員数というね、そういった部分もですね連動してくると、まあ、実質運用している局数がね、まあだいぶ近似値にならないかもしれないですけどね、見えてくるのかなという気もいたしますけどもね、まあ、いずれにしましても会員数もそうですし、局数もね減ってきているというのはね事実でございますので、なんとか現状維持、そして上向きに行くようにですねいろいろと考えていきたいと、若い方がですね JAL さんも頑張ってですね、若者ハムをどんどんこう、集めるというようなことで頑張っておりますけどもね、なかなか我々があの若い頃に免許を取った時の時代とは違いますのでね、導入部分がなかなか難しいところでございますけどもね、いろいろと頑張っていただきたいなというふうに思っているところでございます。はい、というわけでございまして、本日はアマチュア無線の局数についての話題でした。はい、それでは楽曲この辺でねお送りしたいと思います。まあ、この時期はいつもですね卒業をテーマにしたね、楽曲毎年おかけしてると思いますけどもね、今週は卒業斉藤由貴、これをねお送りしたいと思います。この曲もですねこの時期ね、当時流行りましたよね、いろんなところでね書かれてました。今最近でもねよく聞かれますけどもね、CM でもですね、使われてたような気がいたしましたけども、気のせいでございましょうかね。はい、まあ、私もこの斉藤由貴さんのこの卒業という曲大好きなんですけどもね、たまに聞くといいですよね、しんみりしてなかなかいい曲でございます。それでは斉藤由貴卒業をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーお送りしたいと思います。今週もねたくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。
また無線、
もうどんどんいっちゃいましょうかね。最初にいただいたのはこれは8エリアからですね、竹之内さん旭川市 JR2SOI ストローク8ですね、こんばんは、毎週ご苦労様ですということでねありがとうございます。例年になく暖冬だったせいもあり体調がおかしくなってしまいました。BCL の話題、お聞きしました。大変懐かしく思いメールをしてしまいました。おっしゃる通り日本語放送は少なくなりましたね。ネットの普及で世界に向けて短波放送がなくなりつつあるのは当然ですが、とは言いつつ我が国の国際放送ラジオジャパンも少なくなったとはいえ、国内のほか世界各地から送信されていますね。ラジオ日本はジェネラルサービスと2種類のIS が当時とても印象的で大好きでした。どちらも日本らしい感じで桜桜を聞くと国内にいるのにもなぜかおお日本とわけのわからない感覚に陥ってしまいました。楽しい思い出ですということでねありがとうございます。ラジオ日本そうですね、桜桜のですね、インターバルシグナルというかねありましたよねこれね、ジェネラルサービスはまたね別の曲なんですが、ともにその日本チックなですね、楽曲でしたよね。はい、
何それ、
いろいろとねこれワッチしてましたけどもね、これはねラジオ日本はね国内からの受信報告書はベリカードはくれなかったんですけど、まあ当たり前ですけどもね、はい、なぜかですね返信をもらった人もいるんでね羨ましかったんですけどもね、はい、そんな思い出もございますけどラジオ日本ね、まあ今もね周波数たくさんありましていろいろ放送はされてるんですよね。以前 NHK の、国際放送のですねスタジオ見学はできたと思いますけどもね、ちょうど、 何語だったでしょうかね、ちょっとあの判別がつかない言語だったですけどもね、アナウンスしているところをですね、ちょうどあのニュースをですね、放送しているところだったんですが、見学をしましてですね、しばらく見入ってましたけどもね、はい、そんなこともありました。はい、どうもありがとうございました。まあ、BCL ね、先週でしたっけ、話題をねお送りしましたけどもね、やはり共感をね持っていただける方がねいらっしゃるということでね、大変嬉しく思っておりますよ。はい、どうもありがとうございました。またねこの辺の話題お送りいただきたいと思います。ありがとうございました。はい、続いてですね、これは足立区の佐藤さん、 KHD ポータブルワンさん、コールサイン、これサフィックスでしょうかね、先週は QS をありがとうございました。あら、当方は東白川郡、福島県ですね、運用でしたが、鈴木さんとはファースト QSO ロゴを整理していて後から気がつきましたということでね、ありがとうございます。そうですか、まあ、ちょくちょくね私もねやってんですけどねはい、ありがとうございます。多分こちらからお呼びしてね、QSO をいただいたと思います。これ50メガかな。はい、移動はマッツゴ大賞を昨年のフィールドデーコンテストのために購入し、それを持って、行きました。それ以降各地で使っています。当方が移動するところは車で行ける場所ですが、意外と皆さん、知らないところで穴場になっています。フィールドでコンテストなどでも、他にバッティングする曲はほとんど見かけたことがないという場所です。無線機を 897M を使って遊んでおります。最近は RTTY の運用もやっております。そのうち移動で FT8 でもやってみようかと思ってますということでね。そうですか、ありがとうございます。まあね、移動運用する場所っていうのはね、いろいろとこうメジャーなところはね、だいたいコンテスト行くと皆さんやってるんですけど、ご自身がね、自分が探したところで非常にロケがいいというようなところはですね、非常に穴場スポットでですね、いいかもしれないですよね。まあ、コンテストとかですとね、やはりいろんな方々とバッティングしますんで、どの周波数出ますかとかね、いうことでね、お互いに邪魔にならないようにこうね、やるわけでございますけどもね。
面白い、まあ、
伊豆方面とかですね、もう本当に超有名なところはですね、南極もいらっしゃってですね、上と下でね、それぞれ場所を駐車場を変えてやってたりとかですね、いろいろいらっしゃいますけどもね。はい、こういう穴場を使ってですね、見つけて運用するとなかなかいいですよね。はい、まあ、なかなかねこの移動運用もですね、このマッツゴ大賞をお持ちの方ね、結構このレポートいただくんで大変嬉しいんですけどもね、時たま画像を送っていただく方がいてですね、これでもかというぐらい斜めのところでですね運用している写真とかがあって非常に面白いんですけどもね。はい、そういう斜めね、坂道の途中に車を止めてもですね、ボールはまっすぐ立てられますんでね、運用しやすいかどうか別としましてですねまあ場所を選べないということでございますんでね、ぜひ、ご活用いただきたいなというふうに思います。どうも佐藤さんありがとうございました。また不備なメッセージお待ちしてます。続きましてですね、これはゼロエリアですね、長野市の太田さん、ラジオネームはっちゃん59さん、お晩ですということで、番組でワールドゾーンの話が出てましたね。あ、これもあれですね、 BCL ネタですね。お、皆さん聞いていらっしゃいますね。当方も大昔ソニーのカタログを見ているだけでしたが、こんなラジオは一体誰が買うのかなと思っておりましたが、当時は、短波放送で国際情報を入手、と新聞社が使っていたのではないかと思います。そういえばラジオプレスが聞いた昨夜のなんとか放送なんていうニュースが時々ありましたが、最近は聞きません。まあ、BCL を仕事にできるのはいいなと当時考えていた時期もありました。どんな受信機やアンテナでワッチしているのか気になっておりました。最近はネットが活躍していますから、そういったことも必要なくなったのでしょうが、北のあの国は相変わらずの放送をやっていますね。時折ラジオプレスでも受信をしてるんでしょうか。意外と素晴らしいベリカードを何枚もいただいた記憶がありますということでね。どうもはっちゃんさんありがとうございました。そうですね、あのワールドゾーンね、あれは当時からしてもね桁外れの金額でしたよね。はい、あのシリーズはね、時折あの先週もお話ししてたかと思いますけどもね、中古市場でね、出てますが、やっぱり高いんですよね。ぜひね、あのラジオ何度かですね、イベント等で、触ったことがあるんですけどもね。あとあの当時ですね、ナショナルね、松下の方からもですね、すごい高級短波ラジオがあって、バンドを変えるとですね、その文字盤というかですね、バンドスケールのですね、文字盤がですねくるくる回ってですね、そのバンドに合った文字盤に切り替わるっていうのがあったり、超高級なやつがありましたけどもね。はい、今のまあ、 HF のねジェネカバの受信機と比べるとどうなんでしょうかね、はい、その辺の差もね、ぜひ味わってみたいなと思いますがね、やはり昔のラジオでですね短波ラジオ聞きたいっていうのはねありますよね、ぜひですねもう壊れてる場合はもう直してでもですね使いたいなという感じですが、古いラジオとかね今も、オークション等で見かけますんでね、このワールドゾーンとかね含めまして当時の BCL ラジオたくさんありましたんでね、出てくるとついつい眺めちゃうという感じですね、まあ、こういうものもねまた集め始めちゃうともう本当に置く場所がないんでねいつの間にかね片付けられちゃいそうでね怖いんですけどもね、はい、短波が大好きな人間にとってはですね HF の無線機もそうですし、BCL ラジオも集めたくなっちゃうというわけでございますね、はい、どうもはっちゃんさんありがとうございました。またですね、不備なこの BCL ネタ含めましていただきたいと思います。ありがとうございました。
どうすんのよこんなガラクタばっかり。
はい、続いてですねツーエリアですね名古屋市のですね千種区、これは大友さん、大友さんですね、ラジオネームその他ありませんが大友さんですか。はい、ありがとうございます。430メガのモービルフォックスハンティングのお話を随分前にされていましたが、当方も最近になり、モービルフォックスハンティングを始めました。ローカルグループで、モービルフォックスハンティングを行っているグループがあり、参加をさせていただくことになりました。皆さん持ち寄ってきた機器を見ますとセンサー万別でいろいろです。私はまだまだホイップアンテナだけで追いかけてますが、そのうちヤギアンテナを回して、探してみたいと思っています。また地域によってはいろいろと力作の方向探知を、制作されている方がおられ、鈴木さんも前におっしゃっておられた電子式の回転、切り替え装置を使って探すもの、AM 方式と言われていると思いますが、こういったものをお使いの方もいらっしゃるようで、こちらもそのうち作ってみたいと思っています。ということでですねありがとうございます。モービルフォックスハンティングはですね、いろんな機械を使ってですね、探してるんですけど、まあ一部でですね、実験的なですね方向探知用のですね、装置を扱っている会社さんもあるんですけども、まあ、やはり基本はですね、アンテナをくるくる回す、あるいはですね自分の道具何でもいいんですけどもね、土地勘とですねやはりそのあたりもですね非常にこう、難しいんですね。特に430は反射によってですねあっちこっち飛ばされますんでね、この辺も慣れが必要なのかなと思いますけどもね、まあ、モービルフォックスハンティングは奥が深いのでねぜひ、どっぷりとですねこれから使っていただきたいというふうに思います。またこの辺のですね、情報はですね、特集でもやりたいなというふうに思ってますんでね、またその時お楽しみにお待ちいただきたいと思います。どうもありがとうございました。またメッセージお待ちしてます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけで本日もねエンディングでございますけれどもね、最後のねメールの方にあのモービルフォックスハンティングのねお話ありましたけれども、私が今使っているのはですね電気的に、指向性、まあ、回転を切り替えましてですね、それをもとに方位を出すというね、まあ、簡単に言うとそういうシステムなんですけど、アンテナ動作がですね、二エレ動作でですねアンテナを切り替えてこう、方位を出すという方法なんですけどもね、まあ、なかなかねやはり、そのモービルフォックスハンティングの場合スタート地点とですね、フォックスの距離がどのくらいかっていうのもあるんですけど、あんまり遠いとですねアンテナ離得があまり低いと、フォックスが受信できない時も結構あったりで、その場合は受信アンプを使ったりとかそういうものもありますし、高離得のアンテナをねぐるぐる回すとかですね、そういういろんな方法がありますのでね、やはりこれはですね慣れも必要ですけど、ある程度その道具もですね自分自身でカスタマイズするというのがね重要かなというふうに思いますし、またそれがね楽しいんですよね。それで その装置がうまく動いてですね上位で入賞できるとまたこれは格別でございますけどもね、まあ、なかなか奥が深い遊びでございますんでね、ぜひ楽しまれていただきたいと思いますけどもね、はい。そしてまたですね、今日はオープニングの後に、コールサインのねお話ね、アマチュア無線局数こちらをですねお話ししましたけどもね、やはりあの一人でですね11曲お持ちの方がねいらっしゃるっていうんでね、まあ、コールサインはあの伏せますけどもね、はい、どんな感じなんでしょうかね、はい、曲面表が11もあるんでしょうかね、どうなんでしょうかね、その辺も気になるところでございますけどもね、はい、 まあ、私は2曲ということですが、2曲の人はね結構多いと思いますけどもね、それ以上3曲4曲5曲っていうね方いらっしゃるようですけどもね、このあたりね、まあ小通局さんの方でもねどういうふうにね扱ってるんでしょうかねというふうに思いますけどもね、はい、まあ、いずれにしましてもねそういった方々を含めて、またね、クラブ局とかね、記念局とか全部ありますので、個人局数にすると先ほど言ったね漢字の数というふうになってしまうわけでございますけどもね、まあ、いずれにしろ減る一方ですからね、このあたり、どうすればいいかっていうね、課題でございますけどもね、新たにまた今ね JAL さんの方でも、選挙がね、定例の選挙がございますのでね、まあ、そういったことにもぜひですね、しっかり取り組んでいただける方に、引き続きお願いをしたいなというふうに思っております。まあ、間もなくですね投票用紙がね来るんじゃないかなと思いますけどもね、3月末頃に発送と言ってましたんでね、まあ、来週あたり来るのかな、そんな感じでございますけどもね、ぜひ皆さん、JAL の会員の方はですね、ぜひこれはね、無駄にしないようにですね、投票していただきたいなというふうに思いますのでね、投票所へ行くわけじゃありませんのでね、マークシートにチェックをしても郵送するだけですんでね、簡単でございますからね、ぜひ無駄にしないように、投票していただきたいなというふうに思います。はい、というわけでございまして411回、この辺で終了です。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。